皆さんこんばんは。2018年の2月28日、2月の最後の祈祷会、学び会の録音になります。今日はですね、今日、2月号の今日最後になりますが、第一コリントの15章から、第一コリントの15章、前回も15章だったんですけど、前回は一番最初のところですね。今日は最後の35節から49節、2月9日の箇所でありますが、生きたアダムと生かしたアダムというタイトルで、学びたいと思いますが、さあ今日も、2つの質問があります。その2つの質問を購読の前にお読みしたいと思います。まず一番最初、自然界や命の変化に驚いたことがありますか。自然界や命の変化に驚いたことがありますか。2つ目は、あなたにとって復活の望みはどんな意味を持っていますか。あなたにとって復活の望みはどんな意味を持っていますか。この2つの質問、考えていただければと思いますね。さあそれでは、リビングライフの2月9日、第一コリントの15章35節から49節をお読みしたいと思います。司会者が奇数節を読みますので、皆様偶数節声を合わせて音読していただければと思います。新改訳聖書になりますね。第一コリント15章35節、ところがある人はこう言うでしょう。死者はどのようにしてよみがえるのか、どのような体で来るのか。36節、あなたがまくものは後にできるから体ではなく、麦やその他の穀物の種粒です。38節、はい、すべての肉が同じではなく、人間の肉もあり、獣の肉もあり、鳥の肉もあり、魚の肉もあります。40節、太陽の栄光もあり、月の栄光もあり、星の栄光もあります。個々の星によって栄光が違います。42節、卑しいもので巻かれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いもので巻かれ、強いものによみがえらされ。44節、聖書に最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますが、最後のアダムは生かす御霊となりました。46、第一の人は地から出て土で作られたものですが、第二の人は天から出たものです。48節、最後の49節、ご一緒しましょう。はい、私たちは土で作られたものの形を持っていたように、天上の形をも持つのです。アーメン。さあそれでは皆さん、2つの質問を少し考えて、もう本当に、数分しかありませんが、どちらか1つ少なくとも書き込んでいただければと思います。録音聞いてくださっている皆さんにはもう一度、聖書箇所と質問を お伝えしたいと思います。聖書は第一コリントの15章35節から49節、15章の35節から49節、1つ目の質問は、自然界や命の変化に驚いたことがありますか。自然界や命の変化について驚いたことがありますか。2つ目の質問は、あなたにとって復活の望みとはどんな意味を持っていますか。あなたにとって復活の望みはどんなものを持っていますか、どんな意味を持っていますか。この2つの質問です。少し考えていただいて、また後ほど、こちらのディスカッションの後、学びのところで録音に戻りたいと思います。一度録音をポーズさせていただきます。はい、 皆さんいかがだったでしょうか。なかなか祈りの地の力の素晴らしさに皆感動を覚えたお証とお答えでありました。さあそれではイースターを前にしてますが、第一コリントの15章から皆さんと一緒に学んでみたいと思います。まあ、前半ですね、いろいろこう一番最初のところはこの穀物とか種とか植物、そういう話がこう出てまいりましたね。じゃあそこからまず言ってみたいと思いますが、36節にはですね、あなたのまくものは死ななければ生かされませんって、これ深い言葉じゃないですか。皆さん、まくものは死ななければ生かされませんって、まくものが死ななければ他者が生きませんという意味でしょうけど、もしかしたら私自身もまく、私が死ななければ私も本当の意味で生きないんだっていうこと、この2つ両面あるんじゃないかなと。自分が死ぬことによって、まあ犠牲と言ってもいいでしょうね、自分が死ぬことによって何かを生かすということ、それと同時にまた自分自身が死なければ本当の意味で私は生きることができないという、この2つの世界って言いますか、二面性がある、含まれている、そんなちょっと深い言葉だなと。まくものは死ななければならないと聖書は私たちに語っているわけですね。で、種の話が、そしてまあこの35節から40、もうずっとまあ続いて、まくとかまかれるという言葉も使われてまいりますが、44節ぐらいまで続くわけでありますが、種を考えた時にはですね、種ってなんですごいかって、なんで素晴らしい、種から植物でも木でも、でこの間のからし種のね、ほどの信仰ってね、からし種は一番小さい種だって、でもね、成長すると鳥が止まるほど、休むことができるほどの木になるって。小さいもので巻かれて、小さいもので巻かれれば、小さいものが巻かれれば、だから小さいものが小さいもののまま、自分自身が自分の与えられたタラントをそれを守ろうとして、隠そうとして土の中を埋めたら増えないってことですよ。それは神様の御心ではない、私はあなたに与えたではないかって。ですから山を動けて動くんだって、信仰というのは持つものではなくて使うものであるっていう話を、ね、日曜日に覚えておられると思いますが、これは与えなければ、与えるっていうのはこうリスクが伴うわけですよね。自分の手から離さないと与えられないわけですから、リスクが伴うわけですが、信仰とはリスクですよ。神様を信頼するリスクですよ。分かっていても、それは信仰ではないんですよね。信仰には手と足がついているっていう、何度も申しますが、そういうことでありますよね。私たちが与えるときに命が初めて芽生えるんだと。与えなければ、まかなければそのままであるっていうことでありますよね。で、種は、種の中に命が入ってるんですよ。ですよね。ビー玉は同じような玉ですけど、ビー玉の中には命が入ってないんですよ。だからいくらビー玉撒いても、肥料をあげて日光を当てて、そして水をあげても絶対、生きないわけですよ。命がないってことは死んでるってことですから、ね、しかし種の中には、あんな乾いたような殻でありますけど、種をね、まあ小学校の実験とかね、理科で種ね、切ってね、中をどんなものが入ってるのかとか、なんか射精させられたような記憶もありますけど、皆さんそんな経験ありますでしょ。で、種の中にある命見たことあります？あ、命が入ってた、これは命見つけたって、ないですよね。
どこにも命なんて見えないですよね。わからないですよね。でもあるんですよね。見えないんですけど、種の中に命があるわけですよ。だってその命がなければ生み出すことはできないわけですから。すなわち命は命でしか生み出されないっていうことですよ。皆さん、種を作ることはできないんですよ、人は。3D プリンターっていうんですか、今。なんていうんですかね、中の 3D プリンター。ね、物までこう作っちゃうってね。今すごいですよね、技術は。でも、同じ形、同じ、まあ、テキスチャーって言いますか、何でしょう、この、どう見ても触っても、同じであっても、その中に 3D プリンターは、すなわち人間は命を入れることはできないんですよ。命を作ることはできないんですよ。命というのは命でしか生み出せないものなんですよね。であるとしたならば、最初の命はどこなんだってことですよ。だって命ないものから命はできないんですよ。それ皆さんよくお分かりでしょ。で、命は継がれて、まかれて、継がれて命を受けてるんですよ。私たちだって両親から命いただいて生まれてきてるわけじゃないですか。存在してるわけじゃないですか。だから命は命でしか生み出せないものなんですよ。ね。だってもしそうでなかったら皆さん命の工場ができてもおかしくないでしょ。どっかで命大量生産してますなんてね。品種改良したりね、なんか研究して、変えたりね。することはできるけど、もともとの命を作ることはできないわけですよ、人は。命がなければ、人の命作れないわけですよ。じゃあ最初の命ってどっから来たのって。だって命がないものから命は生まれないとしたら、最初は何なのって。だ最初も命だっていうことですよ。じゃあその最初の命って、どこにあるのって。何なのって。どっから来たのって、どうして生まれたのって。当然そうなりません。私たちの神は命の神であるって、ね、このお方から来たんですよ。この私たちの世界に、私たちも含めてですよ、死の世界ですよ、命ない世界ですよ、命を与えられた方があるって言うんです。で、どうやって命を与えるかっていうと、今日のところでもあるけど、与えないと与えられないんですよ。自分の命を、命ってそうじゃないですか、母が子を産むわけでしょ。自分の命を与えていくようなもんじゃないですか。ね、昔はね、母が子に命を与えて、そして母が命を落とすなんてことは、まあ今はね、医療が進んでそんなあまりないかもしれませんけど、それでも、あり得るわけですよね。出産を通して母が命を与えるという我が子にね、まあそういう選択を迫られるったっていう話も聞いたことありますよね。医者は、母の命を守ろうとするんですが、母は自分の命を捨ててこの命を守ってくださいと。命を子を産むために自ら死を選んだ母親って、そんなストーリーもありますよね。それが命ですよ。それぐらい尊いんですよ、命って。神様が、命である神様、私たちに命を与えてくださったのも、自分の命を与えてくださってことなんですよ。だから私たちは神の命に生きてるんですよ、今も。神が与えてくださった命に生きているんです。ですから命は神のものなんですよ。いただいたものなんです。預かっているものなんですよ。そして私たちもいただいた命を、今度は命を与えるものとして生かされてるんですよ。それが人ですよ。神様は私たちに命を与えることによって、 私たちに命を与えた、まあ、これは自然界とかね、まあ、物理的な命って考えてもよろしいかもしれないけど、もう一つの面は今日学びたいのは後半で、私たちのうちに霊的な命を、だって命って見えないんですから、殻だけではなくて私たちのうちにご自身の命を与えてくださった。え、どうやって？私たちの死んでいる、罪によって死んでいる私たちのこの心のうちに新しい命を置かれた方があるんです。もちろんあの人はね、一度生まれてくるじゃないですか。ね、母の胎から生まれて、それで命をいただいたって。でも、それだけではなくて、神は私たちのうちにもう一つの命を、霊的な命を、私たちのうちに与えてくださった。これあの殻なんですよ、私たちの殻、あのこの人生は。だんだん私たちは成長していきますけど、だんだん年取って、そしてやがていつか死ぬわけですよね。それは殻なんですよ。種にとって大切なのは殻ではなくて、殻は中にある命を守るためにあるんですよ。種の殻というのは、まあ、あのリンゴのね、あの肉の部分っていうんですか、あの部分もそうですよね。あの部分は美味しいんですけどね。でもあの部分は正直言って種のためにあるんですよ。種の中に命があるから。だから私たちのこの体も人生も、私たちがこの地上で生きるっていうのも、私たちのうちにある命のために生かされてるんですよ。与えられたものなんですよ。その内なる命を今日ね、学んで、この種や植物の例えから中にあるんですよ。私たちの体に種の中に命が見えなくてもあるように、私たちのうちに見えないんですけど神の命があるんですよ。それを学んでみたいと思いますね。まあ、この前半40節、種の中には命があり、その命を生かすためには種という体は死ななければならない。だって種がね、種のままで、ままでいたいって言ったら命を生み出すことできないんですよ。種という体を捨てなければ命は生まれてこないということなんですね。ヨハネの12章24節にこの御言葉ね、思い出しますでしょ皆さん。よくよくあなた方に言っておく、一粒の麦が、麦の種ですよね、地に落ちて死ななければそれはただ一粒のままである。そりゃそうですよね。しかしもし死んだらって書いてます。ここに豊かに実を結ぶようになる。ですから私たちは死ななければならないってことなんですよ。一つの意味ではこの肉体、朽ちていくこの肉体は死を迎えなければならないってことなんですよ。なぜ死ぬかって、私たちはこの体、それは私たちのうちにある命を生かすためなんですよ。この限られた、かなりこのね、いろんな制限があるじゃないですか、私たちの体や健康っていうのは。それが私たちの命ではなくて、私たちのこの体の中に、私という命があるわけですよ。神様が与えてくださった、それを生かすために、永遠に生きるために、私たちはこの周りの体は死ななければならないという、この法則ですね。さあ42節から45節までにこの命の 法則が、5つあるんですね。まあ、4つって皆さん思われると思いますが、私は5つ挙げたんです。じゃあちょっと見てみましょう。これあの今読んだところに全部出てきた言葉ですね。まず1番目、朽ちるものでまかれ。これ種の要するに殻とかこう見たらですね、周りから見たらもう何の変哲もない、どこに命があるのっていう、そんなもんですよね。朽ちるものでまかれ、朽ちないものによみがえる。そこから命が現れるということですね。また私たちの体も朽ちるものじゃないですか。あのだんだん年を取ってね、朽ちていく、死んでいくものじゃないですか。しかしその中に朽ちないものに、私たちのその体が死ぬとき、今度は内なる命、朽ちない命、永遠の命に 蘇るんだと、蘇らせられるというか、二つ目はですね、どこかにありますよね、これも、卑しいもので巻かれ、栄光あるものによみがえらせられる。これは卑しいものっていうのは罪あるものと言ってもいいかもしれませんね。そのようなもので私たちはこの人生を得るわけですけども、私たちはやがて栄光のうちによみがえらせられるということですね。3つ目は弱いもので巻かれ、私たちの体も弱いですよね。しかしやがて強いものによみがえらせられる、はい、4番目は血肉の体で巻かれ、これは私たちの肉体のことですね。御霊の体によみがえらされる、すなわち体には2つの体があるということですよね。今日のところでも、この血肉の体、それは弱く卑しく朽ちるものだ。しかし私たちが死んだ後、キリストによる私たちは御霊の体、すなわち朽ちない栄光の強いものに私たちはよみがえらせられる。これ4つじゃないですか。じゃあ5つ目何ですかって言ったら、5っていうのはそこに書きましたね。これ全部縦に見ていただいたら全部同じです。よみがえらされるっていう言葉なんですよ。よみがえるじゃないんですよ。よみがえらされるっていうことは受け身なんですよ。私たちはよみがえらせられるということは、私たちを復活、よみがえらせてくださる、私たちを変えてくださるお方があるということを言ってるんです。これが5つ目の法則ということができるかと思いますね。種や植物が死を通して別の携帯って携帯電話の携帯になっちゃいましたね。形の携帯に直してください。携帯で生かされるように、別の形で生かされるように、私たちも死を通して復活の体に生きるようになるんだった。ですから私たちはもう一つの体をいただくんだって、なんか例でね、なんか体の単なる例だけじゃなくて、私たちには栄光の体をいただくんだっていうことを聖書は言ってるわけですね。これリビングライフの67ページですね。次のページですね。67ページ、非常に良い言葉が下のところですね。一番下のところにね、こんな引用したんですが、復活は死の中にまかれた種が、復活は死の中にまかれた種が新しい命によってで蘇るようなものと、最初の体が死を通して、通して抜けちゃったんですかね、死を通して栄光の体に変えられるのです。すなわち私たちは死を通して栄光の体に変えられていくんですよということですね。さあ後半、もうこっちがメインなんですけど、ちょっとお時間がねあまりなくなっちゃう、45節から49節、この後半の部分ですね。アダムとキリストと、このテキストの方には、タイトルがついていますが、2人のアダムということなんですね。アダムが2人、アダム2人いたかなと思うかもしれませんけど、聖書には2人アダムが出てくるんです。最初のアダムというのは、ここ第一の人ってどこかありましたね。47節には第一の人、第二の人ってありますでしょ。そして45節には最初の人、最後の人ってありますでしょ。同じことです。第一の人、第二の人、あるいは最初の人、最後の人っていうことですね。ですから最初のアダムと最後のアダムがあるっていうね。で最初のアダムというのは創世記、先ほどどなたか引用してくださいましたが、創世記に出てきます。私たちの人類の、ねグレートグレートグレートグレートグレートグランパである、ずっと登ってたアダムですよね。このアダムです。漱石に出てくるね、人物アダムのことです。じゃあ二人目のアダムって誰なのって、第二のアダム、最後のアダムって誰なのって、それがイエス・キリストのことなんです。この二人のアダムがいるっていうことを覚えてほしいと思いますね。さあまず最初にアダムっていう、アダムって言って人の名前でしょ皆さん。アダムという人の名前ね、漱石出てまいりますよね。このアダムというのは実はヘブル語のアダマーという言葉から似てますでしょ。アダマー似てますでしょ。アダマーって土っていう意味です。で先ほど引用してくださったのは創世記2章8節かな、ですけど創世記の2章7節に土の塵から人は作られたって書いてあるんです。土の塵、その土がヘブル語でアダマーです。ですから私たちは土なんですよ。ですから葬儀の時にね、土から取られ土に帰るってこういうことなんです。私たち人のこの体は 土から土にできているんですよ。土から取られたものです。土でだって作られたって書いてあるんです、創世記2章に。で私たちそう土から取られたから最初の人の名前アダムって言うんですが、人は、アダマ、そこに書いてありますね、土から作られたのでアダムと呼ばれたと、まあ、なんとなく分かりますよね。そのアダムというのは実は人の名前ですから固有名詞でありますけど、同時にアダムというのは実は人という言葉なんです。ヘブル語の、すなわち普通名詞なんです。人って普通、人って言ったら全体を表すわけでしょ。誰か特定の人ではなくて。で、アダムっていうのは一人の特定した人の名前でもありますが、同時にアダムっていうのは人のこと、土から取られた人のことを呼ぶ名詞なんですよ。普通名詞なんです。ですから人類とか人間とか人ってそういう言葉です。すなわちもし私たちが人間であると言いますならば、人類で私は人であると言うならば、私はアダムであるって言ってるんです。アダムの子孫だっていうことですよ。すなわちアダムからいただいたその命で私たちは今生きている。私たちも土にある。だから死んだら土に帰るわけです、うん、そういうことですね。覚えておいたらよろしいと思いますね。アダムという言葉は土という意味で、人という意味なんだと。ですから一つの意味ではこのアダムが、第一のアダムと呼ばれる最初のアダムは人類全体を代表しているわけです。一つの意味ではね、人ですから、そういう意味があります。それゆえにそのちょっと下ですね、私たち人は人に人類であるということ、アダムの子孫だということ、アダマーですから人ですから、アダムが罪を犯したとき、そのアダムにある私たち全人類も罪を犯したということなんです。罪あるものとなったって。ちょっと分かりにくいですよね、これは。いくら同じ人類って言ったってあなたと私は違うでしょって。しかし最初の人アダムが、最初の人類が罪を犯したために、その罪の入った命を私たちは引き継いでしまっているっていうことなんです。そういったほらちょっと分かりやすいかもしれませんね。一人の人が罪を犯したために、その子孫である私たちは同じその罪の性質を受け取ってしまったって。でもそれは私の責任じゃないじゃないですか、一つの意味ではね。そうですよ。だから幼児は死んでも天国行くんですよ。子供は死んでも天国行くんですよ、全員。だって彼らの罪じゃないですか、それは受けただけですから。罪人という彼らの責任で選んで行った罪ではありませんから。しかし私たちは、ね、いつかの時点で、どの時点だか分かりません、6歳だか12歳だか、その時点で良心があって、罪を犯してはいけない、やってはいけないっていうことを分かっていながら罪を犯すわけです。その時に私たちは罪人となる。それは今度は私たちはもうその罪を許してもらわなければ、命を与えてくださった主のもと天に帰ることはできないわけですね。ですから幼子や子供たちが、ね、亡くなったって。だから天国はね、子供たちであふれてるんですよ。よくわからない、もう成長してるかもしれないけど。だからイエス様はね、天国はこのような者たちですって言ったのあるでしょ。それはどういう人たちの人かってね、子供たちですよ。で、彼らをね、妨げてはならないって言ったの。イエス様、妨げてはならないって言ったら、誰も妨げることができないの。罪も妨げることができないの。彼ら、まあ子供たちだって悪いことするじゃないですか、嘘ついたりね。でもそれは彼らが受け取った性質であって、彼ら自身が分かっていて、故意的に選んで行った罪ではないから、罪を問われることはないんですよ。ですから同じことが言えるんです。例えば精神障害を持っておられる子どもでなくてもね、判断ができない方もあるかもしれませんね。もう詳しいことはよく分かりませんが、そういう方もみんな天国行きますね。悪いことしたことはないわけではないでしょうけど、それは自分が、ですからね、神様は私たちのこの能力って言いますか、 私たちのそれらのチョイスって言いますか、それらものを超えてね、私たちに罪を負わせるようなお方ではないということですよ。ですからね、ご安心ください。一度も聞いたことない、私のひいひいじいちゃんばあちゃんはどんどんなって、神様はねフェアなお方ですから、神様は決して私たちが、この何でしょう、自ら責任あって行ってしまった、選んでしまった、罪以外のものを私たちに問われるお方ではないということでありますね。ちょっと話がそれちゃいましたが、しかしそれでもまあ納得いきません。一人の一人でみんなが罪人になったって。でこの第一コリント先ほどの、15章のですね、これこの前の日の箇所なんですが、21節から22節ですね、前の日にはですね、こういう御言葉が出てきました。それは死が一人の人によって来たのだから、死人の復活もまた一人の人によって来なければならない。アダムにあって全ての人が死んでいるのと同じように、皆さんアダムにあるって、すなわち人類はみんな死んでるっていうことですよ。死んでしまったっていうことですよ。命が切れちゃったっていうことですよ。アダムが罪を犯した時に、だって命は命で継いでいくわけですが、キリストにあって全ての人が生かされるのであるって、これ前半と後半があるんですよ。方程式のように、一人の人によって私たちみんなが罪人となってしまった。でも後半はまた一人の人、一人の人ってアダムですよ。一人のアダムによって全人類に罪がはびこぼって、私たちが罪人となってしまったように、同様に一人のアダムによって、一人の人によって全ての人に命を与える道を開かれたって、何のことを言ってるんでしょう。だから最後のアダムというのはイエス・キリストということです。先ほど命というのは自ら死んで与えなければ与えることができない、一度神が与えてくださった命を私たちは殺してしまったんですよ。アダムは殺し続けてしまってるんですよ、私たち人類は。ですからみんな罪人なんですよ。一人の人によってそのようなディザスターと言いますかね、死がこの世界に、私たちの人類の中に入ったように、今度は一人の人によって全ての人を救おうと。でも救うためには命を捨てなければならないですよ。命を捨てるっていうことは、神が人となって、アダムとなって、人となって、アダムでしょ、アダムとなって肉体を持って、このちょうど体、殻を持って、そしてうちにあるまことの命、罪に汚れていない生きている命を、ほら私たちは命がもう死んでしまってるから、罪によって与えることできないんですよ。死んだ命は与えられないじゃないですか。だから誰も与えることできないんですよ。しかしイエス、神が人となってもう一度この地にアダムとして生まれて、そして33年間のご生涯でその命を守られて、ですからイエス・キリストのうちには命が生きていたんですよ。その生きている命を十字架の上で死んでいる私たちに与えてくださったんです。だから私たちはその命を受け取るときに、もう一度私たちのうちに神の命が宿ることになるんですね。これが救いです。これが十字架の意味です。私たちに命を与えるために神は人とアダマーとならなければならなかったわけです。最初のアダムが死をもたらした、最後のアダムは私たちに命を与えてくれたということです。それが45節に、実はですね、第一コリントの15章45節っていうのは聖書の中で最も大切な御言葉の一つと言ってよろしいでしょう。それぐらいすごい説なんです。聖書に最初の人アダム、これアダムですよね、昔のね、生きたものとなった、生きたものっていうのは、まあ、命与えて作られたわけですから、生きたものとなったわけですよ。最初のアダムはね、 しかしあと書いてありますが、最後のアダムはなんて書いてあります、そこ生かす御霊となりましたって書いてあるんですよ。最初のアダムはただ生きたって書いてあるんです。しかし最後のアダムは生かす御霊となったって書いてあるんですよ。なったってことはそうでなかったけどなったってことなんですよ。命を私たちに与えるために何かをされたってことですよ。神が、イエス・キリストが、それが十字架のことです。自らの命を、命でしか命を生み出せないんですから、キリストが人となって私たちに命を与えない限り、私たちはその命をもらうことはできないんですよ。生きることはできないんですよ。生かすことはできないんですよ。私たち人類の中にあった命は死んでしまっているから、もうすでに命あるお方が私たちにもう一度人として、ね、私たちは人からしか命、人、お父さんお母さん、人から命を継がれるように、アダムが罪を犯す前にね、その命を受けることができたんですよ。創世記の一章二章でまだ罪を犯す前のアダムとエヴァの命を私たちは受けることができたんですけど、三章で罪を犯して死んでしまったから命を受けることができない。死んだ命しか受けることができなくなってしまったわけですね。それをもう一度一人の人のアダムが破壊したことを、一人のアダムだってね、アダムが破壊したものはアダムでなきゃ立て直せないんですよ。人が失ったもの、人でしか与えることはできないんです。命には命よって書いてある通りです。命は命でしか贖えないって聖書に書いてあるんです。書いてある通りに、神も自らの命でしか一度罪を犯して死んでしまった人間を生かすことができないというのが分かっていたわけです。そして自らの御言葉に従って命を与えるためにアダムは人となったんですよ。神はそこまでして私たちに命を与えようとしたんです。もう一度、それがイエス・キリストの十字架です。英語でいきますとですね、この前半の生きたものっていうのはですね、A living being って書いてある。単なる A living、 生きている being、 存在って書いてあるんです。ところがですね、生かす御霊っていうのはこう書いてあるんです。 A life giving spirit って書いてあるんですよ。ほら、体のことではありません。もう内側の命のことです。種の内にあってる命のことです。スピリットですから。でしかもその命を A life giving spirit、すなわち神の霊というのは私たちに命を与える御霊なんです。命を与える命なんです。命を生み出す命なんです。それを私たちはいただいたんです。ですから私たちも命を生み出していかなければならない。いや、命は自然と生み出していくものなんです。神の命を、再び死ぬことのない命を私たちはいただいたのです。それはイエス・キリストが十字架の上で、自らの命を私たちに与えてくださって、ご自身が死んでくださったからです。ほら、種は死ななければ、命は死ななければ与えることはできないって、これです。その後ね、まあ、ちょっと時間が来ちゃったので、まあ、ちょっとこれは飛ばさなければですね、神は、神は愛であるってこの間やりましたよね、第一テモテというのはね、神は霊であるっていうのも一箇所あるんですよ、聖書。あ、ごめん、神は霊であるっていうのはありますね、ヨハネの福音書に。ヨハネの手紙には神は愛であるって、God is love って書いてあるんですけど、ヨハネの福音書に God is life ですね、命って書いてある。でもね、その命はね、life giving life、Life Giving Spirit っていうことですけど、そしてね、呼ぶ記にはですね、人のうちには霊があるって書いてあるんですよ。スピリットがあるって書いてある。でもそのスピリットが罪によって死んでしまってるんですね。その命をもう一度生かすために、この命ってヘブル語で、ルアハ、ギリシャ語で、そう、あ、書いたかな、あ、書きました、プニューマ、これね、面白い言葉なんです。両方ともギリシャ語もヘブル語もですね、霊とスピリット、聖霊様のね、霊とも訳せるし、命 という言葉でもあるんです。またね、風っていうことでもあるんです。息という言葉でもあるんです。皆さん、あの創世記のところで先ほどどなたが引用してたね、人がね、土から作られて、でもそれで人だったわけじゃないですよね。その中に鼻から命の息を吹き込まれたっていうところがあるんですよ。そして人は人となった、生き物となったって書いてあるんです。ですから私たちの内に体が生きているだけじゃなくて、内側にこの霊なるスピリット、神の命が吹き込まれるときに、私たちは本当の人として生きることができるんですよ。だから私たち半分死んでるんです。内側死んじゃってるから。これは本当の姿ではありません。私たち人の神が作られた、神が作られた命というのは、あの息が吹き込まれた時に人となったって書いてあるんですよ。生きるものとなったって書いてある。ですから私たちはね、死んでるから、もう一度息吹き込まれないといけないってことです。その息という言葉、あるいは風でね、風もねあるんですよ。書いたかな。創世記3章8節、彼らは日の涼しい風の吹く頃、その中に歩まれる主の音を聞いた。これ罪を犯したアダムとエバが、風の吹く頃って、これルアハですよ。これ聖霊様っていう言葉でもあるんですよ。風が吹いた時に神が近く来られたことを気がついた。もうこの段階で罪を犯してるんですよ、アダムとエバは。罪人であっても、風が吹いた時に神が近づいてこられたの分かって隠れてるんです。風が吹いた時に彼らは神の声を聞いたって言うんです。風ってのは何ですか。これが霊であり、命であり、聖霊様のことです。聖霊様のルアハです。プニューマです。霊です。すなわち私たちはイエス・キリストを信じて、このお方の命をいただくと風が吹くんですよ。風が吹きますとね、聖霊様が来られる。聖霊様が来られると神が近いことが分かる。神の存在が分かるようになるんです。罪人であってもね。そして神の声が聞こえてくるようになるんです。聖書を読んで私に語る神の声が聞こえてくるんですよ。魂に響いてくるんです。そのことを言ってるんですね。聖霊様は、風は斧が好むところに吹くって出てくるじゃないですか。あれですよ。そのにも、私たちの心であるそのにも、イエス様をお迎えすると命の風が吹くんです。その命の風は私たちをどうするんですか。朽ちないものによみがえらせ、栄光あるものによみがえらされ、強いものによみがえらされ、御霊の体によみがえらせてくださる神の命なのであります。ローマ書5章の19節、下書きました。すなわち一人の人、それアダムの不従順によって多くの人が罪人されたと同じように、一人の従順、キリスト、最後のアダムですね、従順によって十字架のことです。多くの人が義人とされるのである。方程式と書きましたね。最初の人アダムにあって私たちは罪人とされたように、最後のアダムキリストにあって私たちは義人とされる。ですから私たちが人類の中にあるように、私たちはイエス・キリストを信じるときに、英語では Believe in Jesus Christ と言います。お祈りの最後にも Believe in Jesus Christ です。イエス様のお名前によって by ではありません。en という言葉、ギリシャ語。これは in です。すなわち私たちはイエス、アダムの中にあるから、人類として、私も人類の中にある一人だから、死を死んでいくものであるが、私たちはイエス・キリストを選んで、イエス・キリストのうちに移されたときに、私たちはイエス・キリストのに属するものとして生かされるんだということで、もう時間来ちゃったけどね、1分だけでこのビザの話をしましょうね。皆さん、あのアメリカ行くときに旅行ビザね、必要ないですよね。3ヶ月ならね、日本人、今日あのフィリップとアイリンも到着したんですが、ビザなしで入ってこれますね。あの観光ビザということですけど、まあビザ申請しなくても入ってくれると。しかしながらで、それはね、ビザいらないわけじゃないんです。ビザ必ずいるんです、外国行くときには。でもビザが免除されてるんですね。でなぜかというと、私たちが例えば日本人としてアメリカ行きますとね、パスポートを持っていくわけです。そのパスポートが大事なんでしょ。パスポートなかったら入れないんですよ。 いくら日本人ですって言ったら耐えれないんです。天国もそうなんですよ。パスポートがいるわけですね。そのパスポートというのは私が誰であるかということを証明してくれるものなんです。自分がいくら私は日本人ですって言ったって日本語こんなに喋るじゃないですかって言ったってダメでしょ。税関で通らないでしょ。山口さんパスポートなくしたって前回 でそれでみんなでお祈りしめて出てきてよかったですね。だからいくらね山口さんはね、この日本人ですっつって寿司大好きですだってダメですよ、ね、あれアメリカのパスポートか。
ええ、誰かが証明しないと、はいはいはい、この人
は
日本人ですよって一回あの姉の友達と言って、ええ、全部取られちゃった、はい、ええ、ですぐ大使館に、ええ、再発行して、ええ、あげませんって、ええ、2週間くらい待たせて、ええ、出ますって言って、
でも最終的には出るわけですよね。それは日本人だからでしょ。日本人だってことが証明されたからでしょ、ね、ちゃんとした日本人ですって宇宙人じゃありませんって証明されたからすいません、出たわけですよ、ね、日本人である必要があるわけですよ、ね、それと同じようにパスポートというのは、ビザという話をしてね、ビザはですねいらないんですが、昔ですね日本の国とアメリカの国の外務大臣がどこかで契約を結んでるんです。3ヶ月ならばお互いビザ申請しなくても入れるようにしましょうというサインをしてるんですどっかで。で私たちは知らないですけど、でそのサインがあるから契約があるから今私たちは昔の契約に従って日本人としてアメリカに入ることができるんです、ね、だから昔私は知らないですよ。その外務大臣の名前も知らないです。どこでいつかも知らないです。ですけど日本人であればこれが絶対条件ですが、日本人であれば私は何もしてないのに昔行った契約によって自由に入れるわけです。そうですよね。同じことです。イエス・キリストが2000年前十字架で亡くなったの2000年前私知らないよって会ったこともないよってそうでしょ。でもあの2000年前の契約は命の契約は今でも有効だということです。だから天国入れるわけです。ただしたった一つ条件があるのは日本人でなければならなかったように私たちは神のものでなければならないわけですよ。神の国に国籍を持ってなければ神の国に入れないのと同じです。すなわちイエス・キリストを信じることによって私たちは Believe in Jesus Christ イエス・キリストのものとなった時に神の国に属した時に私たちは2000年前の契約によって天に私は何もしてないのにただ日本人というだけでただイエス・キリストを信じて天国人になったということだけで神の国に生きるものとなっただけで選んだだけで私たちのうちには永遠の命が与えられ天に行くことができる。そのことを言ってるんです。一人のアダム、最初のアダムによって破壊されたものを一人のアダムによってもう一度救いの道を開いてくださった。そのために神は自らの命を捨てられたという。お祈りします。愛する神様、今日もアダム、最初のアダム、そして第二のアダム、もう一度霊である神が肉体を取られ人となってアダムとなってこの世界に私たちに命を与えるためにおいでくださったこと、そして種は命は自ら死ななければ命を与えることができないこの法則にあって自らの命を捨ててその永遠の命を私たちに与えてくださったことを心から感謝します。どうか私たちもいただいたこの命に大切に生きるものとして、そしてこの命は保つものではなく命は与えるものである、まくものであると 今晩教えられましたから、私たちも大胆に神のようにこの命を与え撒くものとなれますように。今日あなたのもとに帰られた古谷隆兄弟を思います。彼がこの地で残してくださった命を、その永遠の希望を私たちも思いながら、我らもあなたのもとに帰るその日まで、この命に生きるものとさせてくださいますよう、愛するものを失ったご家族の上に深い慰めがあり、明日のご葬儀の上に主のこの栄光が、朽ちるものでまかれ、朽ちないものでよみがえる、あなたの命があふれますよう、主イエスキリストの名前で感謝してお祈りします。アーメン。